江東区声の広報、平成25年5月21日号。発行責任者、江東区政策経営部広報校長課。電話 3647-2299。 ホームページ www.city-city.koto.lg.jp。 こんにちは。声の広報5月21日号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次。1、都内初、東京都と水害時の緊急避難に関する覚書を締結。区内の都営住宅、共用部分に緊急避難が可能に。2、介護予防、チェックリストで生活機能の低下を早期発見。65歳以上の対象者、約8万人に郵送。3、環境フェア、6月2日日曜、エコックル高等で、環境学習体験、工作、ボートなど、楽しみながら環境保全を考えよう。無料巡回バスあり。4、国民年金保険料の納付が困難な方へ。平成24年度の免除申請期限は7月31日水曜。5、軽自動車税の納付はお済みですか？納付期限は5月31日金曜。6、数字で学ぶ防災情報。2、毎分100リットル。7、胃がん肺がん検診、6月1日土曜から受付開始。電話または郵送で申し込みを。8、歯と口の健康習慣。6月4日火曜から10日月曜。健康は食から歯から元気から。9、若者の採用を予定する区内中小企業を募集。研修就労実習を通じ、中小企業の雇用と若者の就労を支援。10、中小企業支援施策がこの一冊に。ネットワーク高等2013無料配布中。11、介護施設利用料の負担額軽減制度、居住費、滞在費と食費の負担増を緩和。12、区民海の家、国保、後期高齢者医療海の家。6月1日土曜から13日木曜、申し込み受付。13、マンション基礎セミナー、マンション管理組合理事に初めてなる方へ。14、各保健相談所で難病相談。気になるお悩みはお気軽にご相談を。15、食品中の放射性物質の検査結果。16、夏の健康づくり講座、運動習慣を継続して暑さに強い体づくりを。17、深川スポーツセンター夏季教室受講生募集、体操、ミニバスケットボールなど運動していい汗かこう。18、男女共同参画フォーラム、6月23日日曜、私が変わる、世界が変わる。19、地域住民が作った絵本、亀戸物語1、香取神社完成。閲覧は、深川亀戸図書館、亀戸文化センターで。20、東日本大震災の被災者への義援金、ありがとうございました。義援金は、来年3月末まで受付中。21、お知らせ。22、講座催し物。23、保険。24、観光所。25、休館休止。26、その他。27、土曜休日、平日夜間、子ども急病診療案内。28、区役所2階区民ホールがリニューアル、ユニバーサルデザイン対応の待合ソファーや記載台を導入。29、夏の街歩き特別企画ツアー。相撲ゆかりの深川散歩、文化観光ガイドがご案内。 6月5日水曜から8日土曜。30、亀戸香取勝運商店街で、陸奥との遭遇、5月26日日曜。当日は、陸奥市の特産品を販売。前夜祭で名酒の振る舞い。31、頑張る小中学生コーナー。アルペンスキー南関東ブロック大会、大回転女子の部。山田可憐さん、元加賀小学校4年、優勝3位。渡辺大和さん、和也小学校4年、優勝2位。32、スポーツ祭東京2013、東京2020、オリンピック・パラリンピック招致。ミニ情報、ボリューム30。33、スカイツリー受信確認テストの集中放送期間中です。34、6月の健康相談等。本文に入ります。1、都内初、東京都と水害時の緊急避難に関する覚書を締結。区内の都営住宅、共用部分に緊急避難が可能に。区内には高台がなく、水害発生時における緊急避難スペースの拡充が求められていたことから、区は東京都と大規模な水害時における緊急避難に関する覚書を締結しました。これにより、区内にある都営住宅の共用部分を緊急避難スペースとして使用できることを確認しました。今後、区が指定する避難先まで避難する余裕がなく、生命に危険が及ぶような緊急時には、近くの都営住宅の上階への一時的な避難も含め、臨機応変な対応を常日頃から心がけましょう。都内初の試み、都営住宅が高台の役割を担う覚書を締結。5月1日、区は東京都都市整備局と大規模な水害時における緊急避難に関する覚書を締結しました。本覚書の締結により、区内で河川の氾濫等の大規模な水害が発生した際に、区が指定する避難先まで避難する余裕がない場合、区民の皆さんが都営住宅共用部分に緊急避難できることを確認しました。区は0メートル地帯を多く抱え、高台がないという地理的特性を踏まえ、水害発生時における避難先の拡充を目指してきました。その中で、都に対し、都営住宅への区民の緊急避難について要望してきました。この度の覚書締結は、区内の都営住宅が高台のように避難可能であることを明確にする都内初の事例となります。区などの呼びかけに従い避難を。今後、万一大規模な水害が発生した際には、区などの呼びかけに従い、原則として公共施設や一時避難施設などに避難してください。ただし、生命に危険が及ぶような緊急時には、近くの都営住宅等の上階への一時的な避難も含め、臨機応変な対応を心がけましょう。なお、区では、水害時には3階以上への避難をご案内しています。区営住宅も同様の扱いになりました。問い合わせ先、防災課防災計画係、電話 3647-9584。 2. 介護予防、チェックリストで生活機能の低下を早期発見。65歳以上の対象者、約8万人に郵送。5月29日水曜、65歳以上で要支援・要介護認定を受けていない方に生活機能のチェックリストを発送します。25項目の質問に答えるだけ。階段を手すりや壁を伝わらずに登っていますか？週に1回以上は外出していますか？など運動、栄養、口腔の機能といった日常生活を営む上で必要となる各要素について、厚生労働省が定めた25項目の質問に、はい、いいえで答えることで、生活機能の低下を知ることができます。返送期限までに投函お願いします。 後日、判定結果と日常生活のアドバイスを記載した結果表、各種介護予防事業のご案内を郵送します。対象、要支援・要介護認定を受けていない、平成25年3月31日現在、65歳以上の方。返送期限、6月28日金曜。結果発送、8月19日月曜。約3割の方が生活機能の低下あり。昨年度は 56.5%、約4万4千人の方からチェックリストのご回答をいただきました。このうち、介護予防事業の利用が望ましい、生活機能の低下があると判定された方は 13,657人、31% でした。年間1000人以上の方が介護予防事業に参加。状況に応じて、運動、栄養、口腔の各プログラムやそれらを組み合わせたプログラム、二次予防事業を実施します。また、生活機能の低下なしと判定された方など、どなたでもご参加いただけるウォーキングやゲーム機のプログラム、一次予防事業を実施します。事業参加で各身体機能が向上。二次予防事業に参加した方は、筋力、バランス能力、歩行速度など運動機能が向上しています。この機能を維持・向上するため、今年度新たにスポーツ施設で長期間参加可能な事業を開始しました。長寿サポートセンター、長寿サポートが取り組みをサポート。お住まいの地域を担当する相談窓口では、チェックリストの結果に基づく日常生活のアドバイスや、介護予防事業の参加手続きができます。専門のスタッフが対応しますので、ぜひご相談ください。基本チェックリスト実施の流れ。ステップ1、チェックリストを記入。5月29日水曜発送。ステップ2、返信用封筒に入れ投函。6月28日金曜締め切り。ステップ3、結果を確認する。8月19日月曜発送。生活機能の低下なしと判定された場合、どなたでも参加できる介護予防事業、一次予防事業、ご自身での取り組み、地域での活動など、介護予防事業の対象と判定された場合、介護予防事業、二次予防事業に参加して生活機能の低下を改善。問い合わせ先、介護予防ダイヤル、高齢者支援課内、電話3647-9452。